おはようございます。聖書を朗読します。エペソ人への手紙第4章1節から16節までです。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて、何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方でもあります。こうして、キリストご自身が、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供でもなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天の父様、あなたの御言葉が開かれ朗読され、あなたがそれをこのものを通して解き明かされることを感謝いたします。あなたの御言葉に聞き従い、やがてあなたの御前に立つときに、地上で結んだ一つ一つの実を報告することができ、神様にすべての栄光を期すことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の月曜日は、オホーツク海の近くにある湧別町に、新しく建てられた湧別恵みキリスト教会の剣道式があって、家内とともに新札幌聖書教会がチャーターしたバスに乗って、行ってまいりました。朝8時に出て、帰ってきたのが、その新札幌聖書教会に着いたのが夜の8時、この室蘭に私たちが着いたのが、9時過ぎでしたけれども、長い一日でしたが、心満たされ、神様があの地に93年ぶりに新しい教会堂を建てられたという、それを目撃して、神様の素晴らしい御業に感動して帰ってまいりました。 で行き帰り、まあ、帰りは暗くなっていましたけれども、行くときですね、まあ、岩見沢あたりから、バスの窓から、刈り取られた田んぼ、稲が刈り取られたその田んぼがずっとこう続くんですね。まあ、今年米不足で皆さんの話題の中にも米がなかったよねという話題が結構あったかと思いますが、最近はまあ新米も店頭に並ぶようになったかと思います。私は水田農家で育ったので、苗床から稲を取り、それを田んぼに植えて、まあ、秋に収穫する一連の、まあ、この稲の生育過程というものをつぶさに、まあ、小学校に上がる前からもう水田に入って大人と一緒に仕事してましたのでよくわかりますけれども、それの工程と小学校に入る、その子供が成長する過程、私たちクリスチャンが霊的に成長する過程と、まあ、共通する部分があるなということを、実感しています。そこで成長するクリスチャンという題でこの御言葉を学んでいきますが、第一に召しにふさわしい成長という言葉が出てまいります。召しにふさわしく歩みなさいという言葉が一節から出てまいります。イエス様を信じて救われた人、私たちは救われた後どのように歩んでいくのか、どんなクリスチャンになるのかということはそれぞれの課題でありますけれども、よく言われるのが這えば立て、立てば歩めの親心というフレーズですが、天の父なる神様もイエス様を信じて救われた私たちが、まあ、霊的に赤ちゃんとしてこうスタートする、そこから見守っておられるということを意識することがあります。そして神様は私たちが成長することを当然期待しておられるんだということを意識するわけですね。まあ、自分はあんまり成長してないなとこう正直に語る方はたくさんいらっしゃるんですが、でも確かなことは信じた時よりは成長している、そして作り変えられている、そして希望を持って歩んでいる、まあ、そんなところがお互いの共通項ではないかと思います。人間の赤ちゃんであれば整った環境で、まあ、育てられるところですが、このパウロの姿を見ていくと信仰のゆえにローマの獄中にいるわけですね。捕らえられている、まあ、囚人、犯罪人ではなくて、まあ、今で言うと政治犯みたいな、特徴を持っているかもしれませんが、囚われの身であります。そしてパウロの肉体は目の病気にかかっていたと言われています。ですから、弟子にその本を読んでもらって、あるいは手紙を書くときにも、弟子に書いてもらうというようなことをしていたと言われています。そのような環境の中でパウロは、信仰の成長ということについて語っているわけですが、パウロのような環境に置かれ肉体の病を持っていたら、それは信仰の妨げとなるのかどうか、もちろんないに越したことはないと思います。そんな厳しい環境になくて順調に、まあ、自由に何でもこうできる中にいたらいいなと誰もが思うわけですが、しかしそういう逆境、そういう病気の中にあったらクリスチャンとして成長できないのか、そんなことはないんだとパウロは語っているように見えます。私たちは自由な国、何でも発言することが許される、こんな素晴らしい国は世界のどこにもないというぐらい自由が与えられている国に住んでいますけれども、しかしイランという国に目を向けていきますと、まあ、ヒジャブという女性はそのような顔を覆う、全身を覆うその衣装を着て、いないと 捕らえられて拷問を受けて、苦しいところにこう立たされるということを今も、まあ、よくニュースで見ることがありますけれども、しかしそういう国で考えられないほどの人たちがイエス・キリストを信じて救われている、まあ、そのことを、覚えておくことも励ましになるかと思います。御言葉を出していただきますと、パウロはテモテという弟子にこう言っています。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者の世につながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません、まあ、このように大胆に語っています。神の御言葉はつながれていない。パウロの体はつながれているけれども、御言葉はつながれていなくて、逆にその牢の中で、獄屋の中で、その獄吏と呼ばれる、まあ、今でいうと監守の人たちに福音を語ることができた、まあ、そういう、肯定的に物事を捉えています。そしてパウロは自分の目の病気のことを神様に3回も真剣に祈って、この肉体のトゲを取り除いてくださいと祈りましたが、神様の答えは恵みは十分にあるということでした。次の御言葉を出していただくと、このように語っておられます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。まあ、人それぞれ出会う試練とか、困難というものは千差万別だと思いますが、共通して体験できるのは、もうこれ以上ダメだ、もうこれで自分は終わりだというようなところに立たされたときに、神様に、まあ、悲痛な訴え、祈りを捧げたときに、神様から帰ってくる慰めや、また、それは神様は人を通しても働かれますので、人の助けも加えられることはありますけれども、その時にそれを神様の御手と捉えることができる信仰が与えられている人は本当に幸いだと思います。そしてそのことをもってパウロが経験した神の恵みは十分であるということ、弱いところに完全に神様の力が表されるということを経験した人は、まあ、ここにもたくさんいらっしゃるわけですが、信仰の世界とはそういうものだということをですね、教えられるわけです。そして自分の弱さを大いに誇るという心境、痩せ我慢ではなくて、本当に心から信仰の告白として、そういうものが、言葉が、思いが湧きあふれてくる人は、まあ、神様の恵みに預かったと言えるわけですね。で、そういう人たちの証しによって、どれだけの人が、同じ境遇を通っている人が励まされてきたことでしょうか。私たちの信仰の試練を通して与えられる恵みの体験、証しというものは、それを語るときに、同じ境遇の中を歩んでいる人たちに大きな励まし、光となっていくということですね。ですから私たちの存在は決して小さなものではなく、どうでもいいものでは決してなく、私たちが神様から与えられた恵みというものは、しまっておくものではないということ、積極的にそれを表していくということが証というものです。召しにふさわしい歩みとは、自分の力で頑張って生きるかつての生き方とは違う。まあ、歩も変わらず、私たちはそういうパフォーマンスという言葉に表される、自分で頑張って生きる、人の世話にはなりたくないという、まあ、それは痩せ我慢ではないんですけれども、それがもし中心であるならば、何のために神様を信じたのかということがぼんやりしてくるのではないかと思います。私たちの 持っている力、あるいは賜物というのは全て 神様から与えられたもの。それは生きていくために、今目の前にある困難を乗り越えていくために十分な力なんだということ。ただそれを自分で握っているだけでは、まあ効果がないと言いましょうか。祈りながらそれを用いていくときに、それまで閉ざされていた門が開いたり、あるいはもうダメだと思っているような困難が不思議にもうガラガラと音を立てて崩れていくかのように目の前が明るくなるとか、まあそういった証しがクリスチャンを通して、語られていくわけですね。いろんなそういう証しに触れるっていう経験も貴重だと思います。まあ聖書だけ読めば、聖書だけあればいいっていう人もたまにいますけれども、もちろんそれはそうですが、同じ人間として弱さと、そして欠けを抱えている破れの器である人たちがイエス様を信じてこういう恵みをいただいたという証は大きな祝福になります。召しにふさわしい歩みとは、弱いものを強くしてくださる神の恵みにより頼んで生きるということではないかと思います。そして私たちがこの教会に集められている、そして共有しているものは何かというと、この4章の3節に語られている平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。教会はここに集まっている人たちが、まあ言いたいことも我慢してやりたいこともちょっとこう置いといて、まず一緒にみんなで頑張って、心一つにしていくんだという、そういう努力によって一致が生まれるものではないんです。で、そういったものはすぐに壊れてしまうわけですね。それが歴史が証明していることです。2000年間教会は人間的な努力で一緒に一致しよう、大同団結、まあ、政治家のシュプレヒコールみたいにこう手を挙げてね、頑張ろうという声をかけをして、一つになるというようなことは教会の中では一切成功することがありません。なぜなら神様が計画された方法ではないからですね。教会には最初から一致があるわけです。キリストの体ですから、その御霊の一致を私たちが壊さなければそれが保たれていく。熱心に保ちなさいと勧められています。で、それはもちろん意見があれば堂々と言うべきですし、遠慮しないでしかるべき、ルートを通して伝えるべきです。けれども自分の感情とか自分の、まあ、気に食わないとかいうことが動機でその人が自分の意見を語り始めると、同調する人が集まり、そしてそれが大きな声になって教会の中で、力を持ってくるということが多くの教会の中に見聞きされてきたことではあります。信仰年数の長い方々は、そういうものがあったということを記憶されていると思いますが、ですから教会とは何かということを常に学び続けていくという、これは努力の賜物になります。先週イザヤ書をこう学んでいくということを、宣言したつもりはないんですが、イザヤ書長いので66章もあるので、これから何回かイザヤ書を学んでいくとお伝えしましたが、やっぱりこのエペソ書に心を惹かれていまして、一回だけ許していただいて今日ここを取り上げたんですが、この召しにふさわしい歩みということについてこれまで触れてきました。そして、御霊の一致について今触れているわけですが、すでに一致があることは尊いことです。同時に私たちは それぞれが弱さと欠けを抱えている、これを破れの器と言いますね。破れの器、もうイエス様を信じる前に罪の性質によっていいだけ私たちは魂にいろんな穴が開いているわけです。そして神様の恵みをいっぱいいただいてもザーッとザルのようにこう抜けていく。で、なんで私は成長しないんだろうと、まあ、疑問に思うわけです。それでも成長しているんですけどね。で、破れの器であり弱さと欠けがあるので、罪深い邪悪な良心もまだ残っているので、私たちは自分の力では成長できないんです。だから兄弟姉妹の助けが必要なんです。それが交わりの目的でもありますね。自分一人で山にこもって聖書何千回読もうが、それで成長する人はいないんです。知識は増し加わると思いますが、キリストの形に似たものとなっていくという、この神様が備えてくださった尊い成長というものが実現するのには、共に集まれたこの教会の中にいる隣の兄弟姉妹の助けが不可欠なんですね。それを自覚するところから主にある交わり、御霊の交わりっていうものが生み出されていくわけです。それを目指して小グループというものも、まあ、続けられているわけです。思ったようにならないことは確かにあります。いろんな欲求があります。で、それを時々こう集めて軌道修正し微調整をしながら、しかしそれを続けていくときに聖霊なる神様が働かれ、そしてある人の魂に驚くほどの癒しがなされたり、また慰めが与えられたりすることを見るときに、ああ私はこの教会の一員なんだ、キリストの体の一部なんだ、そしてこの方はかけがえのない私の仲間なんだ、神の家族の一人なんだということが分かるわけです。そういったことを目指してこれからも交わりというものに取り組んでいきたいと思います。で、互いの、まあ、兄弟姉妹の助けを必要とするという自覚は尊い自覚ですね。そして今までも一緒に歩んできました。で、この教会は昨年70周年を迎えましたけれども、まあ、その創立当初から通っている人は、まあ、数人はいるでしょうか。70年前にこの教会で信仰を持ったという人は、まあ、召された人はたくさんいると思いますが、一緒に歩んできた、時には残念なことに、まあ、去って行かれる方もいる。それは避けられないんです。人間は万能ではないので、全ての人に、上手に対応できる、まあ、牧師が言ったら本当に素晴らしいと思いますが、それは不可能だと思います。で、合う合わないっていうのが私たち人間が持っている一つの特徴なので、やっぱり、説教のスタイルにしても、あるいは牧会のスタイルにしても、それぞれが違うので、それに合う人合わない人っていうのは当然出てくるので、もし我慢して通わなければならないとしたら、それはやはり変わることも可能だと思います。で、パウロはその人たちを自由にさせなさいというふうにも言っていますね。で、神様は私たちに自由を与えてくださっているので、縛るためではなくて、私たちに自由を与えるためにイエス様を信じる信仰へと導いてくださったんですね。そしてそれを正しく用いていく知恵があれば何の問題もないわけです。 礼拝生活も義務で続けることは不可能です。必ずどん詰まりになってきます。だから礼拝を捧げたいというその信仰があること自体が恵みなんですね。そして礼拝に出て目には見えませんが、ここで働いてくださっている聖霊様にその神の霊に触れられて、私たちは何がしかの変化をいただいて一週間をスタートするわけです。まあ、長くならないようにしますが、牧師はまあ土曜日の夜というのは一番追い込まれる、野球で言えば9回裏ツーアウトもう後がないという状態をまあ繰り返すことが私の例ですが、しかし日曜日こうして皆さんと一緒に礼拝を捧げた後は本当に徹夜してもまあ魂が生き返りますね。そして1週間歩むことができるという、まあ、これは特権かもしれません。まあ、説教が本当に長くなって皆さんの深刻な顔を見ると疲れがこう増し加わることはありますけれども、毎回今日は30分で収めよう、今日は20分ぐらいで収めようとやってくるんですけど、結果的にはなかなかそうならないのが私のまあ特徴だと、諦めてくださってもいいと思いますが、それはまあ別にしまして、互いの兄弟姉妹の助けを必要とする存在なんだ、私はそういう人間なんだと分かると、そこから新たな歩みが始まります。共に歩むことができるのは成長した証でもあります。まあ、鉄は鉄によって研がれ、室蘭は鉄の町ですけどね、鉄は鉄によって研がれ、友は友によって研がれる。でこの狭い空間の中で、街道の中で一緒にこう、信仰生活を過ごす1週間のうちわずか1時間半の人は多いと思いますが、そういう中でもやっぱりぶつかり合う、意見が違う、気に食わない、面白くない、なんでという思いを持つことはあるわけです。それでも一緒に会いに来ることができたことはなぜでしょうか。我慢してきたんでしょうか。もちろん忍耐の限りを尽くすということも必要です。パウロは忍耐の限りを尽くしてありとあらゆる罵詈雑言を浴びせられながら、その人たちを愛してその人たちのために取りなして歩んでくることができたのは、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れるということを身をもって経験したからですね。そして人間の魂の特徴、罪の性質というものを聖書を通して、また御霊によって教えられて理解できたから、彼の魂を傷つけることのできる人たちはいなかったということです。恵みによって私たちが本当に満たされると、誰も私を傷つけることはできないというところに私たちは引き上げられていくわけですね。イエス様こそその最たるお方でした。罵られても罵り返さない、苦しめられても脅すことをしない、すべてをご存知の方にお任せになられた、まあ、ここまでいけたら本当に素晴らしいと願うものです。で逆に私の言葉がどれだけ今まで多くの兄弟姉妹たちに傷つけてきたことだろうかということを悔い改める時はよくあります。まあこれは本当に、天国に行かないと完全な許しと癒し和解というものは難しいなというものもあります。まあそれは今話しませんが、共に歩むことができる兄弟姉妹、そしてその兄弟姉妹の助けが必要な人間だというところを、知ることが 幸いだということを申し上げましたが、互いを知る関係を築く中で、自分がこのキリストの体のどの器官なのか、私は手の部分なのか、あるいは内臓の部分なのか、いろんな体の器官が集まって、その人間というものが存在していますが、教会もキリストの体に例えられていますので、ある人は目だったり、ある人は足だったりする。それが自分がどの位置なのかということをすぐになかなかこう見極められないということもありますよね。しかし、ある程度自分はこの教会の中で、役割は何だろう、これを頼まれて依頼されて引き受けてやっているうちに、あ、これが自分の賜物なんだと気づくこともよくあるので、奉仕を引き受けるということはとても素晴らしいことだと言います。でないと自分の賜物がなかなかわからない。その賜物発見リストというものをだいぶ前に、そのリストをお渡しして、それでこう賜物を発見しようという取り組みをしたことがありますけれども、じゃあ発見したからといってそれを生かす場がないと、使うチャンスがないと、宝の持ち腐れということになりますから、時々賜物を発見する取り組みがあったらいいなと思います。で、教会はキリストの満ち満ちた御丈に達するという目標があります。地上の教会はもう不完全であり、問題だらけであり、そして、皆の教会は特に数が少ないということもあって、社会の中で埋没しかねない、地域との関わりが非常にこう少ないという、弱点を抱えていますけれども、それでも教会は神様が、リバイバルというとてつもない現象、いっぺんに多くの人が救われるということを、リバイバルと言ったりもしますし、一人一人の信仰が再び燃えるということもリバイバルという表現を使いますが、一人でも信仰が回復されて、徹底的な罪の悔い改めがなされたときに、聖霊がその人に注がれて、そしてその人の証しを通して、その教会に集っている会衆全体の中に悔い改めが起きて、清められた人たちを通して神様が癒しや悪霊の追い出しや、そういった御業を今までの歴史の中で数限りなく起こしてこられました。それが起きることを期待することはいいことですけれども、けれどもこの教会も成長するんだ、私はその教会の一員として神様からこの教会に使わされているという派遣意識というものを私たちは持つ必要があります。ただ信仰生活を持つために教会に通うということも大事ですけれども、この教会にある人たちの励ましのために、助けのために私は派遣されているという意識を持つ必要があります。車を運転する人でも、その車が自分の持ち物なのか、あるいは、借りたものなのかということによって、その意識がだいぶ違いますよね。オーナー意識といいますけれども、自分の所有であれば大事にするわけです。借りたものは大事にしなくていいという意味ではないんですけれども、自分がこの教会に神様によって使わされているという意識は、自己中心的な信仰生活から私たちを守ります。行っても行かなくてもいいという、そういった態度がなくなっていきます。私にはこの教会に通うことによってなすべき使命があり、役割があるんだと分かっている人は、どんなことがあっても教会からは離れなくなるわけです。そして挨拶を交わすときにも、その兄弟姉妹の表情を しっかりと見て、心からの挨拶を送ったり、あるいは時にはハグしたり、まあ、男性と女性は日本の教会ではなかなかハグし合えない、そういった文化がありますけれども、まあ、アシーさんとだったら誰でもハグできると思いますけど、きっちりと抱きかかえられますよ。そしてそのハグが実は霊と霊が通うということを経験する一つの手段にもなるわけです。まあ、家内がその誰かと女性とこうハグすると、相手の方が本当にこう泣いたりですね、今なかなかそのチャンスがなくなりましたけれども、神様の愛を感じるとかいう、そういった反応が出てくることがありました。そういう神様の恵みが一人一人を通して流れていくってことがあるわけです。召しにふさわしい成長を私たちも遂げていきたいと思います。第2はキリストに向かって成長するということですが、時々ご紹介するのは人生の目的は何か、まあ、この教会は目的主導の教会という、特徴を持っています。教会は5つの目的のために存在するということを、まあ、学にも書いて、あるいはグロリア・チャペルという歌にもして、時々歌っていますが、教会は目的を持っています。そして私たちの人生にも目的が神様によって与えられています。それは神の栄光を表し神を喜ぶことである、まあ、一言で言うとこういうふうにまとめられて、もう何百年もこれが用いられている人生の目的なんですね。私たちは神様の栄光を表すために生かされている。でも栄光を表すということは何かこうしなくちゃいけないことのように聞こえる印象もあるかもしれませんが、もう一つは神を喜ぶことだと。神様の恵みをいっぱい受けて、祝福をいっぱい受けて神様を喜ぶ、それが私たちの力なんだと、ネヘミヤ記の中に書いてありますね。主を喜ぶことはあなた方の力である。反対に自分の栄光を求めることは傲慢につながっていくということなんです。私たちはかつては自分の栄光、自分の幸せ、自分が人から認められることに全精力を傾けて、生きていた時代があります。でその余韻といいましょうか、その残滓が時々クリスチャン生活の中にも現れることがあります。しかしパウロはこのように言っています。次の御言葉を出していただくと、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。時々この御言葉も覚える必要があると思います。でないといつの間にか自己中心になりやすいわけですね。しかし御言葉によって照らされ教えられるときに、私たちは神様の栄光を求める、神の臨在を求めるものに変えられていきます。そして神様の栄光に触れると、自分がいかに無に等しいものであるかという自覚に進みます。私たちは自分は小さいものだ、自分はそんなことは人から褒められたりするときにそんなものじゃないという、まあ、謙遜の姿を持つことはありますけれども、本当にそう自覚しているのかというとまた違う側面がありますね。実るほど頭を垂れる稲穂かなという一般で使われる言葉図もありますが、この世では謙遜を美徳とは考えません。まあ、体裁を作るために謙遜に振る舞うということはあるかもしれません、まあ、もしかするとほとんどが本当に謙遜な、気持ちを持っている人がいて謙遜を表すということはあるかもしれませんが、しかし 聖霊なる神は私たちに主イエスキリストを啓示して、そのキリストの十字架がどんなものであるかを理解させてくださる、キリストを啓示してくださるお方が御霊だと言われています。その時に私たちはキリストの謙遜に心が向くわけですね。次の御言葉を出していただくと、よく引き合いに引用される御言葉ですが、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。パウルは生涯このキリストの謙遜ということをテーマに信仰生活を歩んだ人だということができます。私たちは今成長テーマに学んでいますが、成長は神様の働きである、私たちが取り組むことであると同時に、成長させてくださるのは神だということを知っておく必要があります。この度8月に日高でバイブルキャンプがあって、高校から4人参加して、先週礼拝の中で、礼拝の後で少し証し感想を話してもらいましたが、私は40年ほどこのバイブルキャンプに奉仕して、いろんな子どもたちと出会いました。K 君という男の子がいますが、母子家庭で育ったこの子は、小学生からバイブルキャンプに参加していました。で、中学生と高校生の時にカウンセリングを担当しましたが、中学生の時はほとんど会話が続かず、難しい子でした。その教会の牧師から聞いたところによれば、少し障害があるということでしたけれども、でその子が高校生になると、ようやく会話が成立するようになって、そして聖霊の働きによって信仰告白と、また洗礼の決心に導くことができました。でそれから彼は進学して、今回のバイブルキャンプで5年ぶりに再会したんですね。顔立ちもかなりこう変化していましたけれども、その子が中高生クラスで司会をしていたんですよ。もちろんこなれてはいない、本当に初々しい、そんな司会プリでしたけれども、かつての小学生中学生の頃のイメージを持っている私としては、その変化に、その成長ぶりに驚かされたわけです。ここにも成長させてくださった神様がおられるということを実感しました。最後の御言葉を出していただくと、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。私たちを成長させてくださるのも神です。結論ですが、成長の目標というものがあります。それが13節のように、キリストの御丈に達することであるなら、15節のようにキリストに向かって成長することであるなら、私たちは単純にキリストを知ることを求めて、聖書を読み祈る生活を続ける必要があります。単純なことです。主の教えを喜びとする、その生活が私たちを成長させます。昼も夜もその教えを口ずさむ、御言葉を暗記する、一つでもそれを増やしていく、取り組んでいく。今朝礼拝、この会堂に来て、階段のそばにあるテーブルを見たら、聖書通読表が1枚しか残っていませんでした。2回ほど秋に、読書の秋に聖書通読をしましょうと呼びかけに対して、いろんな方が反応してくださったんだなと嬉しくなりましたけれども、神様の真理は単純ですから、勧められたことを単純に従って実行するならば、私たちには 成長が見られ、実りがやがて刈り取りが待っているというスリルがあるわけです。そして一人一人がこの教会に加えられている、それとともに使わされているという派遣意識を持っていくならば、その人の成長は目を見張るものになるでしょう。まあ、教会学校では牧師夫人がずっと子どもたちにメッセージをしてきましたが、最近は、CS 教師の何人かの方々にお願いして、無理を言ってというか、かなりの強引な、采配で、メッセージをするようになりました。それがことのほか子どもたちにとっては、新鮮で、そして一生懸命準備しますから、まあ、私も準備はするんですけど、その人たちの熱心な準備がやはり神様に用いられて、子どもたちの魂に届くメッセージが語られていることを本当に感謝しています。兄弟姉妹の誰かの成長のために自分が必要とされている、その発見意識を持って、自分の役割も探しながら、自分はこの教会の中でどの部分なのかということを神様に聞きながら、分かったら素晴らしいですよね。知らないままで生きる、進んでいくということはもったいない話です。一つずつ確認しながら歩んでいくことが祝福となっていきます。16節を読んで終わります。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。神様の祝福を感謝してお祈りいたします。天の父様、あなたの教会がここまで守られ、活動が続けられ、この教会を通して、またこの教会を通って200人以上の人々が信仰生活を送られました。そして多くの証を残し、その人たちの働きによってこの教会が整えられてきたことを感謝いたします。私たち一人一人もあなたからこの教会に加えられ、また使わされています。なすべきことが何なのか、どうぞ聖霊様教えてください。そしてあなたは教会にいろんな賜物を与えておられます。一人一人に与えておられます。その賜物を発見して用いる喜びと、また充実した信仰生活をこれからも続けさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。